アッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で3回生が3つのフィールドに分かれて地域の課題について調査しています。また今年度は全体研究として千葉県白井市にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の方とともに地域活性化についてワークショップに取り組んでいます。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていきます。本日は京都市の南部に拠点を置いた四国プロジェクトがお送りいたします。本日お送りするメンバーはリンと
リョウタと
ナナカです。
お願いします。
お願いします。はいはい、始まりましたけれどもね、早速始めていこうと思います。寒くなってきましたね、最近。
寒いな。
めっちゃ寒い。ね、
まあ京都も先ほどちょっと歩いてたら観光客の方とかもちらほら増えてきましてね、
うんうんうんうん、
紅葉シーズンですね。
あー、そうやな。秋やもんな。
秋ですね。
めちゃくちゃちょっと秋っていう期間短かったかなと思うけど、うんうんう
ん、基本的にはな。
なんだ、でもいっぱい友達が紅葉とか行ってるけど、みんなは行きましたか？
今年は行けてないな
行けてないな。俺も行けてないな。
忙しかったもんな。
忙しかった。
そうやな。
え、なんでそんな忙しかったの、みんな。
ゼミやってたからね討論会頑張ってましたもんね。
そうやね、久しぶりのね、うん、皆さんにラジオ歯科プロジェクトでね。
ほんまやな。
うん、
ほんまや。
何ヶ月、1ヶ月ぶり、2ヶ月ぶり、
2ヶ月ぶりとかちゃう、多分
2ヶ月ぶりか、うん、
やばいな。
そうそう、
11月の中旬までゼミ活動結構本格的に
してた
から、ちょうどあれやんな、紅葉のタイミングとバッチリ被ってる。
バッチリやったな。まだ全然やってるっ
ぽいけど、まだ綺麗よな、
うん、今綺麗やな。でも足行ったで。
あ、ほんま、
うん、どこ行ったん？
な、京都植物園。
北の方やな。
そうそうそう、に家最寄りない北山やねんけど、うんうん、そこが最寄りで、なんか綺麗な、意外とそこ行ってる人少なくて、う
ん、あんま聞いたことないかも、
うん、でもライトアップされてんねんけど、桜も紅葉もライトアップされてて、150円で入れるんですこれ
安いな
安いな、
いっぱい150円やからめっちゃ安いし、うんうんうん、しかも人も全然おらんくて、うん、でもめっちゃ綺麗なんよ。
へー、
だから毎年行ってんのそこ行ったかな。
いいな、めっちゃ有益な情報。
いや、そう
ほんまやな。
ほんまにちょっとほんま言いたくないねんけど
みんな行っちゃうかもしれない。
そう、行っちゃうかもしれない。でも、うん、あれなんじゃ、去年とか行ってないの？
去年も行ってない
な。行ってない、
うん、
去年は行った。
どこ行ったの？
あれ、大阪の滝？美濃。
あー、あー、はいはいはい、京都ちゃんか
い。あ、京都じゃない
京都ちゃんか
い。めっちゃいいやん、綺麗そう。
綺麗だった。夜行ったからライトアップされてた。
ライトアップされて
た。ライトアップされてた。
めっちゃいいやん。
そう、
う
んう
ん、そっか、
でもめっちゃ寒かったんじゃん、美濃の滝って。
え、寒かった。
な、絶対寒いよな。
しかもちょっと遅めや、12月入ったぐらいに行ったか、うんうんうん、だからめっちゃ寒かった。
でも今やったら清水寺とかめっちゃ混んでるよな。
なあ、混んでるよな、
パンパンやな、そこ。でもその分綺麗やけど、
うんうんうん、
なんでりょうたくん行かへんの？
なんで行かへんやろな、なんか紅葉、うん、なんか行きたいなと思うけど、
うんうんうんうん、
そんな、なんかなあ、
短いもんな、期間、
うん、期間短いし、あと俺兵庫にずっと住んでて、なんか紅葉をめっちゃ見に行く文化ってやっぱ京都のあれなのかなとか。
そうな
ん、いや知らんけど、紅葉見に行くならなんか身近、紅葉が、京都の人って紅葉が身近なんかなと思ってて。
確かに
兵庫にそんな紅葉を見に行けるスポットがないから。
だってそうやもんな、清水寺とかなんかいっぱい、他何があるっけ、
お寺とか結構多い
もん。そう、寺とか多い、うんうんうん、
そっち系。
そう、ライトアップされてたりとかするような場所が兵庫には多分あんまないんかな。
聞いたことないもん、あんまり。
紅葉ってパッと思い浮かべたら京都を思い浮かぶ。
確かにな、
うん、
兵庫に住んでたらそうなんかも。
そうなんよな、
そこまでって感じなのかな、
うんうんうんう
ん、確かに、なんかちょっと確かに
って
感じ確かにって感じした。
そうそうそう、京都の方はね身近かもしれないですけど、うんうんうん、紅葉が、
そう、
俺と奈々香ちゃんはさ、先週に引き続いてさ、
あ、そっかそっか、
ラジオやってさ、
そうなんです、
討論会の、そう、11月の何日、18日かな
18日
に行われた討論会について、先週の回で結構しっかりたっぷり 話して、まあ、結果から言いますと優勝させていただいたんですけれども、僕と奈々香ちゃんね先週結構しっかり ねそのことについてお話ししたんですけど、
この流れは
りんちゃん
考えいいようですね。ちょっと感想なんかあればちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、
確かに、
まあ2ヶ月ぐらい毎日やってた、からもう急になんかみんなと会わへんくなったのは寂しいよなっていうのが今の気持ちで、討論会な、なんか最初の方はなんか自分何もこうなんかみんなできる子がさと比べた時に自分何もできひんなっていうので、
いやいやそんなことない、できる子やでりんは、
いや、結構落ちてる時もあったけど最後の方はまあ自分ができることを見つけてやるみたいな、私はこうずっとこう最後の方はこうやってやってたんやけど、
あやってくれてた、
素晴らしかった、それを頑張ったから、まあその終わった時も頑張ってよかったっていう気持ちもちゃんとあって、そう、
いや、りんちゃんは一生高越してくれた。
いや、ほんまにな。
もうずっともうパソコンとにらめっこ朝から晩まで。
目がんびらいて。
目がんびらいて。
そうさ、自分と私と亮太くんはどっちかって言ったらなんか制作提案とか話しながら進めていく方やったから。
そうだな。
で、多分りんちゃんもそっちの方が好きなんやろうなっていうのは
思うけど、
でさ自分たちが逆に、その高閲ずっとパソコンと見てずっと文字見てたら今日頭おかしくなりそう。
いやしんどいよ、
しんどいよな、いやみんなちょっと頑張ってくれてるなって思いながら、自分のできることを、
いやマジで
それな頑張ってたなって思いますね、
でもリンもさちょっと言ってたけどさ、まだあれから1週間経ったやんか、その先週ラジオしてから、いやまたな全然合わんくなったやんみんな、
めちゃくちゃ合わへん
かった、ちょっとリンも言ってたけどな、寂しさはなやっぱ最近な、
そうやんな、
寂しいなって感じるな、なんか人と会うことも授業でちょっと会うとかさ、そういうぐらいバイトで人と会うとかさ、そういうことぐらいしかななくなってきたから、
あんだけ密度濃く合ってたから、この急にパッてなったら寂しいよな、めっちゃ、
寂しい、全然合うんやけどな、それでも、
それでも合うんやけど、なんかいつも通りに戻っただけやのに、なんかおかしな感覚に陥ってるって感じやな、
せやな、はい、
次はお弁当の話する、お弁当、シカプロジェクトは、多分前だいぶ前のラジオでは、あれやな、キッチンカーって言ってたやな、
キ
ッチンカーをやりますって言ってたんやけど、まあ なんでなくなったっけ、キッチンカーは
衛生的に、
いやなんかまあもろもろ事業の関係でなくなりまして、
ちょっと難しかった、
難しかったな、
厳しかったやな、でそれが厳しいってことで、じゃあキッチンカーが無理なら普通にあの学校内で弁当販売しようっていうことで今その準備を進めてるところですね、
はい、そうですね、
お弁当な、
お弁当今のところ予定では来週、来週やな、来週の12月の 6日水曜日、7日木曜日と、12月13日の水曜日と14日の日、木曜日の計4日間、龍谷大学にて販売する予定なんですけれども、
なんか他の学校内じゃない人からもちょっと来てほしいな、
そんなん来てくれる、
なんかこのラジオ通じて来てくれたらすごい嬉しくない、
なあ嬉しい嬉しい、龍大で売ってるだけで別に、なあ
外から
でも入れるし、
でもなんかそれを着てもらえるぐらいのレベルの弁当じゃないとっていうところも
そうやな、
あるな、大変やな、
そんなお弁当ちなみに何を販売するんですか、リンさん、
タコライスですね、
タコライスですね、
いいやん、
タコライスって何ですか、
タコライス何って聞かれたら難しいよ、タコライスって何、
タコライスっていう、なんで俺が解説してる何ですかって聞いてなんかいい答え来るかなと思って待ってたら
何って聞かれた、
タコライスっていうのはですね、そのなんか沖縄とかで多分旅行、沖縄とかに旅行行かれた方結構タコライスとか売ってるイメージないですか、
まあ、そんな暑いところで食べる、
そう
海でとかで食べるイメージはあるな、
そう、ご飯に、レタスとかキャベツかなんか野菜が乗ってて、でその上にひき肉乗ってて、トマト乗ってチーズかけてご飯とその肉一緒に食べるみたいなものが タコライスですね。
タコライスね。
ですよ。
そうですね。
はい。
なんか鹿肉をな、こう使えるものいろいろみんなで考えた結果、ちょっとタコライスどうですかって、
そうそうそうそう。
なりましたね。
そうそうそう。俺らがな、ずっとラジオでも何回か言ってるけど、売ってたタコス、タコスと近いタコライスみたいな感じで。
ちょっと愛着がね、タコスへの愛着が強くて、
そうやな、
だったらタコライスみたいな。そうやな、
その流れでな、やっぱな、一貫してやっていくっていうな。
りんちゃんとか結構試作作って、
あ、くるっ
と、おとついぐらいに作ったな。
なんかあれ、この順番、ご飯を置いてレタスを置くのか、
あ、そうそうそう、
みたいな、すごいいっぱい送ってくれて、
あ、そう、こだわってたな、順番、置く順番、
そっちの方が見栄えいいよね、
そうそうそう、
めちゃくちゃ考えてくれてたな。
どうでした、作ってみて。
作ってみて、え、めっちゃ美味しかった。美味しかった。そうやな、作ってみてどうや。
いけそう、
うん、え、売れると思う。全然、え、だって学生向けに500円で売るやんか、で、まあ、お母さんとかおばあちゃんにも試食してもらってんけど、そう、めっちゃ美味しいって言って貼って、500円、あ、何円で売るんって言われて、で、500円って言ったら、え、それ安すぎんみたいな、限界
い
けてるんってなったから、
嬉しい、
500円やと全然売れると思う。
そうやな、確かに、
確かにな。
500円で売るんで、ぜひ外部からも皆さんね、
来ていただきたい、
聞いてる方来ていただけたらと思うんですけれどもね。
美味しいもんな、
普通に。いや、美味しい美味しい、
見栄えもいいもんな。
見栄え、
写真撮りたくなる見栄えで絶対売るから。
そうやな、
そう、それで拡散してもらって。
そうやな、 SNS とかにな、やっぱ大学生含め、まあな、みんな上げてほしいなっていう、せっかくな、売るしな、
なんか有効活用していきたいわけやんか、
鹿肉な、
そのために活動してるけど、それと一緒にそういうなんか鹿肉に対するイメージも変わってほしいよな。美味しいなって学生の人が思ってもらったり、外部の人が思ってもらうことで、もっと手に触れる機会っていうのを増やせるように自分たちもなりたいし、なってほしいなって思いを込めてのお弁当です。
はい、はい、愛情こもってんな、ちゃんと
長さの
今、
はい、
今のコメントに、
コメントには愛情がこもってます
。ね、僕たちね、あの、入れ替わりで、はい、あの、4日間、計4日間販売するんで、ぜひ皆さん来てください。
来てください。
はい、ということで、はい、それではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は、ポルノグラフィティさんのミュージカワーです。ビッグアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はポルノグラフィティさんのミュージックアワーです。ということでね、後半戦入っていきたいと思うんですけれども、
はい、
先ほどから続いてずっとプロジェクトの話をしておりますが、先週までラジオで千葉プロジェクトというプロジェクトが活動しておりまして、先週は千葉プロジェクトがお送りさせていただいたんですけれども、その千葉の活動として、マルシェを千葉で行う、千葉県の白石でマルシェを行うにあたって、我々シカプロジェクトは千葉で何をしたんですか、そのマルシェで。何をしましたか、リンさん。
タコスを販売しました。あ、タコスじゃないわ、
タコスじゃないよ。
さっきタコスとかやった。
危ない危ない危ない、
違う、違うな、
今考えてなかったな、今急に振られてびっくりしてたな。
タコスじゃないわね、ホットドッグを販売しましたね。
はい、はい、鹿肉のホットドッグですね。
鹿肉のソーセージやな、ソーセージを使ったホットドッグやな。
そうそうそうそう、
一応な、なんか全体のプロジェクトやから、あの、高校生とか、白石の人たちをつなげる役で回ってんけど、自分たちも出展させていただけるっていうお話が来たので、シカプロジェクトもその両方掛け持ちみたい な,
や, なやりながら、高校生のファシリテーターしながら販売して、入れ替わりでな、5人で入れ替わりでやってな、うん、うまいこと、
うん、そうそう、うまいことね、撮りながら、タイミング撮りながらやらさせていただいたって感じかな。ホットドッグ、初めて販売。
そうやな、
うん、
どうでした、
どうでした、皆さん、
どうでした。 何が大変ってパン持っていくのが大変
いやそうやな
うわそれや、
うんうんうん、
ホットドッグ100食を目標にしてたんやな、うんうん、だから100個分のパンを京都から千葉まで運ばないといけないっていうことで野中が朝一番にスーパー寄って、う
ん、なんか3店舗ぐらい回ってうんうん、うん、でさスーツその泊まりもやったから、うんうん、スーツケースも持つし、うん、100個のパン、うん、もうなんかもう両手に、
うん、
もうパンパンに抱えながらここ来てめちゃくちゃ
めっちゃ面白かった、うん、
めちゃくちゃ恥ずかしかった
写真でそう俺は前日前乗り前日じゃないわ、うんうんうん、ちょっと早く行って千葉に、
うんうんうん、
そう掃除してたから見てないんやけどその様子は、うん、
や
いやすごかったなんか写真で見たけど野中ちゃんがその4つぐらい袋それぞれ抱えてほんまどこの爆買いの人やねみたいな感じで
ほんまにそうなんよ、
うん、
めちゃくちゃ恥ずかしかったけどこれはもう100個集めるまで帰れませんやったから100個持ってゼミ行って、
うんうん、
ゼミでちょっと、まあ、研究
を研究な討論会
の研究してそれを次はじゃあ千葉に持っていかなあかん、
うん、
新幹線やんなみたいな、うん、でもこうがっつりさ両手に持つなんて邪魔やし
邪魔やな
そんなことしたらあかんや
な、うん、
じゃあどうするってなったら、まあ、りんちゃんのスーツケースを、うんの中身を、うん、あの全部その今今日お休みやけど、うん、キーちゃん、
うん、
っていうあのプロジェクトメンバーのスーツケースの中に全部入れて、
うん、
空いたスーツケース全部にパン100個、うん、
パン
100個
入れて持ってったな、
うんうんうんうん、
持ってたな
行くまででもおもろかったもん
いやそうやんなでさパンだけじゃなくてさ、
うん、
玉ねぎとかさ
あそうだ玉ねぎ大変やった
持ってきてくれてたやんか
そうや
ちょっとそれでね
どうやったあれ
あれ玉ねぎをあの京都から、
うん、
千葉まで運んだんですけど、
うん、
野菜類を、
うん、
あのその今今日欠席してるキーちゃんが、
うん、
その部屋になんか置いとくのが玉ねぎの匂いが充満して臭いからっていう理由で
うん、うん、
僕の部屋に持ってきて、うん、
ホテルのね
ホテルの、
うんうん、
無理やり置いてきたんですよ、
うんうんうん、
でもそしたら俺の部屋臭くなるの分かってるしもうしゃあないからもうでも置くしかないから置いて換気扇ガンガン回してで男子の友達からもゼミ生からも亮太の部屋臭いから玉ねぎ臭いから行きたくないって言われてそうそうそうなんかそれもななんかな、うんうん、そういうね大変な移動もありつつね当日をね迎えることができましたよね無事マルシェは
これまでさ、うん、その出店するって言っても車で行ったりしてた感じやからちょっとまあ楽ではあったやんか、
うん、そう
な運転するだけって感じだけど、うん、ちゃんとなんていうのもう材料をこんなに遠いところまで新幹線使ってとか、うんなんやろソーセージとかやったらもう最初にさ、
うん、
この同じ出店してくださる千葉県の方のところにこう輸送バッグで送ってとか、なんかその作業が大変やって
大変やな、
うん、いろんな工程があったって感じするよな、うんうん、
いやでもまあマジでいろんな人に支えられて販売できてるんやなっていう実感はすごいな
めちゃくちゃ
感じたな
でいろんな人が来てくれたよない
ろんな人来てくれた、
うん、どうやった実際売ってて
この出店が、うん、千葉での出店が今までの出店の中で一番楽しかった
ああでもそれは俺も思う
分かる分かる
なんか今回っていうかその千葉の時は、
うん、
なんかこうただ売るだけじゃなくってめちゃめちゃなんかお客さんと会話しながら売ってたから、うん楽しかったな
しかも結構グイグイ来てくれ
るいやそうやな、うん、
向こうもな、うん、なんか興味深くな、うん、しかもそのプロジェクトの話聞いてくれはって
そう
めちゃくちゃ聞いてくれるしなんか、うん、深尾ゼミについても結構グイグイ聞いてくれる
あそうそうそう
チラシとかさ、うん、準備してたよ、
うんうんうん、
その深尾ゼミっていうチラシもあれば、うん、プロジェクトのチラシも準備してたけど、
う
ん、両方ともなんか手に取ってもらえる、
う
ん、機会めちゃくちゃ多かったよな、
うん、多かった、
うん、嬉しかったな、
うん、
すごい驚かれたよななんか大学生がやってんのみたいなそう
しかも京都から来て
るそう
ダブルでなめっちゃ驚かれた
しかもなんかあれやんな、うん、このあ先週も言ったかテレビに取材
するあそう取材受けてな
受けてな
そう一言コメントをしてというところ
で広まって、
うん、なかなかねこうやって広報をねこういうラジオを通じてもね、
うんうん、
今後もね自分たちが卒業するまでゼミが終わるまで、ね、続けていけたらいいなと思いますね、
うんうんうんうん、
はいそんな中、自分たちシカプロジェクトの集大成でもあります、
うん、
一応集大成になるのかな、はい、発表するバーとしての最終の形になるんですけれども、
うんうん
コンソーシアム京都っていうのが12月の17日、 17日かな
17日かな、
うん、に、うんうん、そう、龍谷大学にて京都市のいろんな大学が集まる発表会みたいなのがあるんですけれども、
うんうんうん、
それに向けてただいま私たち準備しておりまして、
はい、
そうで、どうですか今のこの準備過程で何か思うこととかあれば。
思うこと、
うん、
なんかあれじゃあ今まで全体研究とやってきたのとはまたちょっと違う角度からこの循環型社会っていうか地域を良くしようよみたいないう話やし、しかも京都市を良くするこうちょっと狭まった感じがして、
そうやな、
そうやな、なんかそのなんていうの、規模感の違いとか自分たちのやってきたことをどうやってうまく伝えられるかなっていうのを今めちゃくちゃ考えてるけど、
なんか
楽しいなって感
じ。いや楽しいな、なんかちょっとワクワクするというかさ、
う
ん、
ワクワクする、テーマが違うからさ、うんうんうん、すごいワクワクしてる、ね、
ずっと子供ばっかやってたから
そうそうそう、
急に変わってな、動物になって、
そうそうそうそう、わかるで。しんちゃんはどう？
どうやろうな
何も思ってんやろ何も思ってんやろ
何も思ってないことは
あれじゃん、なんか今までその全体研究はすごい、うん、座っての、
うん、
なんか研究みたいな感じだったけど、このシカプロジェクトは実際にフィールドワークっていうか足をいろんなところに合わせていただいた自分たちの経験とか感じたことをこのリサーチペーパーにしてそれを発表するから、なんかほんまに形になれるのかなっていう不安なところもあるよ、
う
ん
う
ん、ちゃんと伝えきれるのかな、
なんか研究研究してないから、そのなんていうかな、
いい意味でね、
そうそうそうそうそうそう、それを研究として最後形にするっていうのが今自分たちの難しいところでもあるし、規制してるところでもあるけど、まあそれをどう見せるかっていうところはね、発表とね、パワーポイントでね、どんだけ見せれるかっていうところですよね。
まあでも完全燃焼まだしてないですからね、
そうですね、
プロジェクトは、
うん、
討論会優勝したけど、コンソーシアム京都でも、うん、まあ、もちろん最優秀賞、
最優秀
賞狙っていかなあかんもんな、
それぐらいのね気持ちは、
う
んうんうん、みんな持ってるはずやから。
いや、そうそうそうそう、それこそこの前まで後輩がなラジオしてたやんか、でラジオ聞いたんよ俺もちょいちょい、
うんうんうんうん、
やっぱみんなコンソに向けてめちゃくちゃ頑張ってるから後輩、
うん、
まあ、今学校行ってもさ、
うん、
いるやんか毎日残って、
いや
負けてられへんよな、
いや負けてられへんよ、
うんうんうん、
完全にな緊張するな、でも、
うん、
すごい緊どうなるんやろうと、
うんうんうん、
めちゃくちゃ思うけど、
そうそうそう、
まあでも大丈夫。
そうやな、他のプロジェクトもな、仲間でありライバルでもあるからな。
ああ、ほんまにそうなん。
そうそう、今までずっと一緒にやってたけどな。
けどほんまにバラバラで今活動、
そう
してるから、ちょっと他のプロジェクトよりもいいちょっと成績を残せるように
したいな。
もちろん、
ちょっと、
いやシカプロすごいなって、
うん、言わせたいな
言わせたい
な、
さすがやなって言わせるための活動を今までもいっぱいしてきたし、それぐらい人に支えてもらったプロジェクトをやったなってすごい感じるからな。
そうやな、
別にできるならしたい、
うんうん、確かにな、ほんまにいろんな買ってくれて商品買ってくれた人とか、
ほんまにそう
だ、うんうんうん、そういう人になちゃんと最後までな感謝の気持ち持ってやっていきたいですね、
うん、それはめちゃくちゃ思います。
そうですね、じゃあ本日
は
この辺でお別れといきましょうか。
はい、
はい、
本日はシカプロジェクトがお送りしました。来週はお茶福プロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはリンと
リョータと
中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。